時刻は6時になりました。男塾20代企業応援プロジェクトの時間です。この番組はサラリーマンではない働き方を考えたい、自由なライフスタイルを実現したい、人生を変えていきたいなど、自分の人生をより豊かにしたい20代の皆様に、20代で起業している方々をゲストにお招きし、どのように脱サラして独立起業したのか、最初に何から始めたのか、どんな失敗をしてきたか、どんなビジネスモデルなのかを洗いざらい聞き出す番組です。お相手は株式会社 T ブレイン代表取締役、男塾塾長の武田博と、武田塾リーダーの佐々木雄介がお届けします。この番組は株式会社 T ブレイン男塾の協力でお送りいたします。男塾では毎月サラリーマン以外の働き方を考える朝活勉強会を大阪で行っております。日時等の詳細は t-brn.com をご覧ください。ということで、今日から始まります。男塾20代企業応援プロジェクトですね、今日はこの番組の趣旨や僕たちが20代の皆様にお届けしたいことを中心にお話ししていきたいと思います。武田塾塾長の武田です。どうぞよろしくお願いいたします。もう一人紹介させていただきます。男塾リーダーの佐々木雄介さんです。
佐々木です。僕はナビゲーターとしてこの番組を盛り上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。僕も去年までサラリーマンをしていて、自分の人生をもっと自分で舵取りをしたいと思って、いつかは起業したいと思っていましたけど、何をどうやっていいのか分かりませんでした。そんな時に武田さんと出会って、自分の人生を本当はどうしたいのかを本気で向き合うことができました。個人でビジネスをやるようになって、自分の生き方を見つめ直す機会が増え、たくさんの方と出会いました。だからこそこの番組を通してたくさんの20代の方にももっと視野を広げていただけたらと思っております。武田さんも20代サラリーマンだとおっしゃっていましたが、今はたくさんの人に支持されて、お弟子さんもたくさんいて、いろんな取り組みをされていると思います。武田さん自身のお話を詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございますそうですね、僕は今35歳なんですけれども、おっしゃってくださったようにですね、20代の時は、会社員をしていてですね、まあほんまに平凡な人生を送っていたんですけれども、なんで平凡になってしまったかということを考えていくとですね、もう本当ね、子供の頃に遡ってしまうんですけど、
はい、
まあなんとなくね、みんな高校生になるじゃないですか。で、そうすると、なんかいい大学に行ってね、
はい、
いい会社に就職するのがセオリー的なものがあるじゃないですか。で、まあ僕もその、まあセオリーにね、乗っからないといけないなと思って、まあ、うちの両親もね、サラリーマンが一番安定してるからサラリーマンになったらいいんじゃないみたいな、教えだったんですよ。
はい、
そうすると、まあ大学に進んでですね、まあほとんど大学行かなかったんですけど、遊んでばっかりいたんで、で、まあ大学で学ぶこともなく、まあなんとなく、ね、大学生活を過ごしているといつの間にか就活みたいなのが始まりますよね。なんか周りやり始めたし俺もやらなあかんかなと焦り出すわけなんですけど、まあ、そこで、一社ね、説明会に行ったんですよね、
はい、
でその時にそこの説明会をしてたおっさんを見て愕然としてしまって、
はい、
こんなおっさんにはなりたくないなと思って、でそっからですね、まあ、なんか就職したくなくなってきたんですよ。でどうしようかな、でもすごい不安ですよね、こっちはみんなが就職していく中で就職しないっていう選択肢を持つのは不安だってことで、何したかっていうと、
はい、
あ、留学したら逃げれるなと思ったんですよで前から行きたかったアメリカに行きたいなと思って、その頃ダンスをね結構一生懸命やってて、ダンスって言ったらまあニューヨークか LA やんみたいな、
はい、
なんとなく LA の方がかっこいいなと思って LA って言いたいみたいなね、
はい、
でLA に行くことにしたんですよ、はい、そしたら帰ってきてからもう一回就活再開できるやんと思ってね、だから大学を休学して4年生の間で、休学して戻ってきて再就活を再開しようと思っていたんですね、はい、そしたら大学にそれを伝えに行ったんですよ、
はい、
そしたら大学側が休学中全額払ってくださいと、 なったので、それは無理やと。でまあそこで学年としててもしょうがないから、まあもうとりあえず行くって決めてたし、じゃあ卒業して行くわと思って、まあどうにかなれと思ってねで4年生のもうほんと3月卒業式出る、あ、卒業する前にあのアメリカに行ったんですよ。でそこで1年間向こうで行った時に、なんて自由な国なんだみたいな、はい、みんな自由に生きてるわけですよ。で、あ、俺は今までなんてこう人の目を気にしてね生きてきてたんだとか、まあいろんな視野がやっぱり広がっていくわけですね。だから俺はいつかなんかこういう人たちみたいに自由に人生をこう歩みたいなと思ったんですよ、そこで。で、まあ一年経ってですね、父親がちょっとね、病気になったんですよね。癌になってしまって。で、父親がとりあえずもう帰ってこいと。一年経つちょっとぐらい前に帰ってこいって言われて、で、帰ったんですよ。じゃあまあ案の定ね、就職しなさいとなるじゃないですか。嫌、はい、やなと思いながら。で、まあ就職したわけです。で、就職したのはいいんですけど、本当ね、その自由、アメリカに自由なライフスタイルを送っていたのに、はい、帰ってきて急に、まあ、社会に、ね、久しぶりにこの感覚みたいな、はい、で上司とかね先輩とかにああでもないこうでもない言われながら、怒鳴られながら生き始めるわけですよ。でそっからまあなんとなく入ってしまったから別にやりたいこともないし、で自信もないし、でなんかこのね会社にいてなんかいいこともないし、どうしようかなっていうことをずっと悩んでた。毎日辞めたいと思って会社を、でも辞めても食えないし、でもこれっていうスキルもないし、でどうしようかなどうしようかなみたいな感じでね、まあ月日が経っていくわけですよ。で4年間そんな日々を毎日送っていて、結構ねストレスで髪の毛が抜けたり、で僕お酒が飲めないんですけど、無理やり飲まされるような会社やったんですよ。でそこで、飲まされてですね、なんかこんな人生なのか俺みたいな、まあ、ずっとそんな4年間だったから本当なんとかしたいなと思うんだけど、まあ自分に自信もないし、まあ勉強もできないし、なんかこれといって秀でた才能もないから自分には無理だなみたいな感じで思っていたんですね。でもまあある人の紹介で、まあちょうど3年目ぐらいの時ですね、ある人の紹介で、まあ企業開業ねされる方がいるから話聞いてみたらってことで会いに行ったらですね、一緒にやろうって言われたんですよ、
はい、
一緒に、アパレルメーカー、あ、アパレルブランドを立ち上げようと。アパレルブランドめっちゃかっこいいみたいな。あ、なんか面白そうやなと思って。で、武田くんなら絶対できるからとか言ってくれて。で、それですぐ飛び乗れなかったんですね、まだ。サラリーマンを辞めてしまったら、もうなんか失敗したらね、借金まみれになるんじゃないかとか、一回脱線したらもうサラリーマンまた戻るのは無理なんじゃないかとか、いい条件をこれ手放すのはもったいないみたいな。思いながらね、3ヶ月ぐらいそれでも過ごしていた時に、まあその人がね、ずっと言ってくれて、で、今しかないよ、チャンスを、ということで思い切って辞めたんですよ、3ヶ月後に。で、それがちょうど4年経った時に会社を辞めて、そして、じゃあ始めようってなった時にですね、そっから1ヶ月後ですよ、もう会社辞めて、いろいろ準備して、引っ越しをして、で、始めようってなった時に急にね、その人が連帯保証人になってくれみたいな話になったんですよ。と、いやいやいやみたいな、なんか話変わってきたなと思って、そういえばなんかおかしいぞって思い出したんですよ、いろいろ。でいろいろ調べた結果、その人は企業詐欺の人だったんですよ詐欺師で、要はそこで僕に印鑑を使わせてお金を借り入れして多分飛んでいくみたいな人だったと思うんですね。最後までまあ結局判を押さなかったから騙されはしなかったんだけど、まあでもその時にはもうお金もなかったし、人脈もないしね、秀でたスキルもないからもうどうしようみたいになるわけじゃないですか。でその時は本当人生終わったと思って、恥ずかしくて、この経験誰にも言わなかったんですよ、その当時はね。今はね全然ネタとして喋るようになったけど、はい、その時は本当にもう人生終わったなと思ってたんで、でまあそっからですね、でまあ、やることないから、とりあえず再就職しなあかんと思って、転職の斡旋のね、会社さんに行って、で、そこで相談をしたら、まあ、ベンチャー企業がいいんじゃないみたいになって、安易にそれでもう決めてしまって、で、そこに勤め出したんですよ。で、そこのね、またフランス人の社長が超理不尽で、何もしないのになんか朝から何回も怒鳴られて、もう俺無理やと思って、で、まあ、3ヶ月でね、辞めるわけなんですよね。でも俺何やっても続かへんし、もう会社員は続かへん、どうしようって思った時に初めて自分の人生と向き合ったんですよ、
うん、
このままじゃやばいと、 もうその時だって27、8、27歳の時ですよ。27歳の時に、このまま行ったら、俺、もう人生ほんまに、なんだろう、何も、ね、なし得れないなと思って、じゃあもう自分でやるしかないと思ったんですよ。で、でも何もないから、とりあえず行動やと思って、後輩で一人だけ社長のね、友達がいて、その友達に会いに行って、いや、こういう状態でって話したら、今、ハローワークに行ったら、職業訓練でホームページが作れるようになるコースがあると。それを受けて、で、それを商品にして、行けば、まあ、自分が食う分ぐらいはいけるんじゃないみたいなことをアドバイスをくれて、もうそれしか僕には、アイデアがなかったから。じゃあもうそうするって決めて、行ったんですよ。で、半年間みっちり勉強して、で、作れるようになったので、それを売るってことで、そっからが僕の、まあ、企業というか独立ですよね。まず自分で、まあ自分の稼ぎを作っていくっていう、本当に一歩目がそこだったんですね。でもまあまあ、何の、知識もないからですね、そこで、とりあえず飛び込んだらええんじゃないかと思って、とりあえず飛び込み営業しようと思って、美容室を巡りまくったんですよね。で、まあ最初は断られまくるんですけど、ちょっとずつ分かってくるんですよ。なんて言ったら興味を持ってくれるか、なんて言ったらまずちょっと話を聞いてもらえるか。大体入った時点で、あ、営業いらんってなるから、普通に行ったらあかんと。じゃあどう言ったらいいんだろうとかいうような工夫をし出して、そしたらちょっとずつね、売れるようになったんですね。だから昼は営業して、夜中作ってみたいな繰り返しをしていて、で、自分が食う分ぐらいはね、稼げるようになったんですよ。で、そっから、まあまあ、本当に自分がしたいことは何だろうって考えた時に、別にホームページが作りたいわけじゃない。で、人生でしたいことは何だろうとかいろいろ考えるうちに、あ、僕はなんかやっぱり人になんか教えてね、先生って言われる職業をしたかったんですよ、ちっちゃい頃。だから、あ、そうやって自分で自分のやりたいことを実現してみようと思って、最初塾を始めました。これがだから4年ぐらい前ですね。そう、そっからいろいろまあある中で、そういったいろんなコミュニティを塾を作ってですね、まあ今は男塾っていうのをやっているような状態ですね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。僕もその話を武田さんが動画をアップしてたのを見て、
うんうん、あ、本当ですか。
会いたいと思って会いに行ったのがきっかけ で、
ね、
今こうやって一緒にお仕事させても
ら
って
1年ぐらい前
です、はい、
あ、そっかそっか、まあ、あの頃ねサラリーマンでしたもんね、まあ、
そうですね。
で、なんか自由に行きたいけどどうやったらいいかわからないみたいなね、
全くわからない、
悩みを持っていて、
うん、
今はね自分で、
そうですね、
どんな感じなんですか。だから
いやもう、いや向き合うことがやっぱり多くて、
うんうんうん、
自分の生き方とかを、
はい、
まあ、実現力だったりとか、
はい、
よくいつも教えていただけることに向き合って、うん、本当に自分がどういう人生を生きたいのか、そのために何が必要なのかっていうことを、まあ、日々、まあ、行動しているっていう状態ですね。
なんかどう、ライフスタイルが結構激変したんですね。
まあ、そうですね。まあ、自分のスケジュールを立てれるので、
うん、
まあ、こう思いっきり仕事詰めてもいいし、
うんうんうん、
思いっきり休んでもいいし、
うんうん、
でやっぱりこう出会う人の幅というか、
うんうん、
出会う人がやっぱり変わりましたので、
うん、
それで入ってくる情報も変わってきて、うん、すごく面白いですね。
なんか一番いいことってちなみになんですか、自分で、まあね、自分で起業するということで、うん、まあ、今までは雇用されてた会社員だったわけじゃないですか、うん、そこから、まあ、まだでも言うても3、4ヶ月でしたっけ。
いや、7月からなんで、
あ、じゃあもう結構経ってんのか。
7ヶ月ぐらいですかね。
7ヶ月前にじゃあそれを決断して、会社を辞めて、
はい、
一番変わったこと、一番いいことかな。じゃあ一番いいことは何ですか。
一番いいことは、まあ、人生に向き合い始めて、
うん、
やりたいことをどうやって実現するかを考え始めた、
うんうんうん、
でやっぱり会社にいる時も会社の仕事を頑張ってたんですけど、でも自分のやりたいこととはちょっと違うというか、
はいはい、
もっとなんかこう制限かけてた自分に今気づいたっていう感じですね。
そうかそうか。で、それがじゃあ自分でやることによってちょっとずつ変わってきたみたいな感じですか。
うん、そうですね。
一番変わったことって何ですか。
一番変わったことはやっぱりよく言う主体性だったりとか、
うんうん、
自己責任力とか、うん、自分と向き合うっていうところですね、うんうん、
ライフスタイルとしては。
ライフスタイルはまあ全部自分で選べるっていうところですかね。付き合う人も、うん、一緒に仕事する人も選ぶというか、うん、一緒に仕事したいなと思う人と仕事をするので、そこは全然違いますかね。
そうですよね、
はい、
なんせコントロールできる幅が広がっていくっていうのはすごくいいことかなと思っていて、やっぱり会社員をしてた時って本当にね、自分でコントロールできる幅が少なすぎるんですよ、うん、例えば着たい服が着れない、ね、営業部にいたのでスーツ着て、うん、で、会社の中でもネクタイしないといけない、ちょっと変な、ね、ルールがあったんですけど、はい、まあ、そんな会社にいたので、まあ、もちろん起きる時間はね、会社に合わせて起きる、うん、9時に出社する前に8時ぐらいに行ってなきゃいけないみたいなとか、うん、まあ、もちろん付き合う人を選べないですよね、
うん、
行ってそこに配属になったらその人の言うことを聞かないといけない、俺こいつより絶対仕事できんなと思ってたんですけど、でもその人からの指示を仰いで、うん、なんでこいつ俺より給料もらっとんねんみたいなね、気持ちがあったり、でもそれってよくよく考えたら自分の責任で、うん、ね、それしか選べないっていう、だからコントロールされてしまっているわけですよね、うん、ね、なのでね、朝の通勤電車に乗ったり、僕東京にね 1,2 年目勤めてたので、もう結構きつかったですね、
その通勤、大変ですよね東京は、
うん、もう朝だからそのラッシュの時間に乗らないといけない、うん、だって今ラッシュの時間に絶対乗らないからね電車、うん、ね、って考えたら本当にその人生が180度変わったんですね、
うん、
だから僕はこのなんか、しかも誰でもできると思うんですよ、
うん、
本当自分自身、僕自身がそのなんか秀でた能力をね、うん、持ってたらあれですよ、だから僕はそのサラリーマンした時に起業したり自分の力で食っていくっていう人たちは秀でたスキルが何かあるんじゃないかとか、うん、人脈があるからだとかお金があるからだと思ってたんですけど、うん、まあ、自分自身何もない状態から始めて、ちょっと薄ではあるけれども自分で稼げるようになって、じゃあ会社を持ちたいと思って会社やって、うん、あ、じゃあスタッフを持ちたいと思ってスタッフと一緒にやっていく、そしてあの頃ね毎月海外旅行に行きたいと、
うん、
そういう夢があったので、それじゃ達成してみようと思って、まあ去年とかね、今年も毎月のように海外に行けるようになって、うん、これってでも、本当に誰でもできると思うので、
うん、
諦めずにね、そこに向かって本気で走り出したら、必ずそれが実現できると思っていて、で、その実現力を身につけて、自分が満足する生き方っていうのを、うん、みんなに考えてほしいなと思って男塾っていうのをやってるんですね、うんうんうん、なので一応まあ起業を目指してるんですけど、まあ、起業を目指すので起業に関する話もちょこっとするんですけど、もっともっとその自分の生き方とか、
うん、そうですね、
うん、そういうものをこうみんなに考えてもらう塾になってますよね、
うん
うん、だからゴールはね、こう自分の人生を誇りに思える生き方をするっていうのが、
うんうんうん、
まあ、男塾のゴールにしていて、やっぱり自分の人生なので誇りを持ってね、俺の人生素晴らしいって思えないともったいないなと思うので、うん、そしてそれって誰でも実現できるから、それみんなで実現していこうぜみたいな、なんか大人の部活みたいですよね、うん、
はい、
みんなでそういうのを語り合ったりですね、なんかこう高校生の頃僕部活やってた時にやっぱめちゃくちゃ青春だったわけですよ、それってなんか20代の頃僕なかったから、
うん、
今はまたあるけど、
はい、
すげえ青春してる感があるけど、うん、それをこう20代の時にももっと味わいたかったな、
うん、
もっと早くこういうことに気づいていたら、うん、20代前半でもし、ね、自分にもできるかもっていう可能性とかを感じていたら、うん、人生めちゃくちゃ変わってたなと、幸い僕28ぐらいの時に気づいたけど、
はい、
これ気づけないで ね60歳ぐらいになってあん時やっときゃよかったみたいな、若い時にもっと挑戦しといたらよかったなみたいな人生にだけはね、
うん、
したくないし、してほしくないし。だからそういう、なんか声がね、少しでも届いたらなと思ってね。
そうですね、
うん。
僕もこう関わらせてもらうと、やっぱりそういうふうに思ってる人って、いっぱいいるけど、
うん、
でも行動に移せないっていう人が、たくさんいるなと思ってて、僕も31で、起業したんですけど、やっぱりもっと早く、こう行動できてたら、また見える世界は違ったのになとか、やっぱ思いますし、逆に今、行動できてよかったなって思ってるんで、そういう人にもいろいろ聞いていただけたらなと。
そうですね、うん、本当にね、やっぱり自分の人生どんだけ自分で面白くできるか、
うん、
俺の人生最高だって思った方が幸せでしょ、
はい、
絶対的に。でそうやって自分の人生をこう面白く楽しく無理やりもね、
うん、
面白くして、そして人生を楽しんでいる人に人って寄っていくんですよね、
うん、
そうすると自然と稼げるようにもなると思うし、
うん、
なんかどうやって稼いでいいか分かりませんみたいな声ってあると思うんですけど、まず自分の人生を自分で生き始めないと、
うん、
ね、誰かに決められたルールに沿って生きるんじゃなくて、
うん、
自分自身で自分でルールを作って、で自分で本当に楽しい人生を楽しいって実感してこう生きれるようになると、 まあ、すごいモテるやっぱり人になってきますね、うん、魅力的な、うん、だからそれっていうのはやっぱり自分自身もそうだけど、まあ、相手も自分自身が楽しむことで相手を楽しませることもできると思うし、うん、なんかそういうことをですね、できるように、うん、今できてないんだったら、ね、できるように必ずしていけると思うので、うん、なんかそういうことをこの番組を通してねお伝えしていけたらなと思っていて、はい、男塾のメンバーがどんどん、ね、うん、みんな魅力的になっていくじゃないですか、
はい、
でそれはなぜかっていうとやっぱり自分の人生をみんなね自分で楽しみ出すからだと思ってるんですよね、うん、生き方をちょっと変えるっていう感覚なんですけどね、うん、そうすることで、みんな稼げるようになったり本当に自由になったりしていくんかなと僕は見てて思うんですけどね、うん、どうですかね。
なんか見てて本当にみんながいろいろ決断していくのを見てるとやっぱりこういうきっかけっていうのは自分で作れる人もいればやっぱそういうコミュニティとかを通して作る人とかもいるんだなっていうのももう身近で見ててやっぱ思いますね。楽しそうですね、決めていくと、うん、ドキドキしてるのもめっちゃ見てますけど。
そうですね
、はい、
なんか本当にそのメンバーがねずっとやりたかったことを実は秘めてたと、
うん、
でいや本当は海外でね、
うん、
こう自由に行きたかったんですみたいな話ちょっとずつ出てくるじゃないですか、うん、最初出てこないですけどね、はい、でちょっとずつ出てきてじゃあそれ実現しようぜってみんなで応援してねじゃあ何が必要だ、うん、じゃあ協力するからこれやろうぜあれしようぜって言っていく中でだんだんねこう実現していくじゃないですか、うん、4月からね一人カンボジアに行くっていう人もいてね彼なんか本当ね今までずっと30年近くね、うん、働いたりバイトをして今バイトをしてますからねコーヒー屋さんでバイトしてますからねそんな彼がねお金がないとか言ってても関係ないと、うんなって俺は行くって決めてね、
はい、
カンボジアに行ってねそれでそういうライフスタイルに変えるっていう夢をこう実現していってね、
はい、
だからそういうの見てるとやっぱめちゃくちゃ面白いですよね、
うん、そうですね。カンボジア応援行こうっていうプロジェクトも別で、そうそうそ
う行こう
今出てますね、
4月中5月かは知れないけど、はい、カンボジアに行ってね
案内してもら
う会いに行きたいなと思ってなんかそういうことをしてたらやっぱり自分にね、うん、僕最終的に自分に息子ができた時に、うん、やっぱり俺みたいに自由な人生を歩めよって言ってあげれるような、うん、なんか親父になりたいなと思うしなってほしいなと思うんですよね、うん、なんかやっぱり俺にはできなかったから、うん、お前にはさせてあげたいってすげえダサいなと思うから、うん、やっぱ俺みたいに生きろよみたいに自分の人生をやっぱり誇りにさっき言ったように、うん、誇りに思ってでそして俺みたいに生きたらいいからなっていうぐらいなんか自分の人生に誇りを持ってほしいなと思ってるし、うん、なんかやっぱり聞いていると、うん、奥さんが、まあ、女性がね我慢して、本当はお子さんとね子供と一緒にいたいのに、なんか保育園にね行かせてパートに出てみたいな、
はい、
本当はね家で息子と一緒にいたいのにみたいなとかね、うん、あると思うんですけどもそういうのはやっぱ男としてダサいなと思うから、うんやっぱそのためにやっぱ稼ぐ力を身につけてね女性を自由にできるような、うん、なんかかっこいい 男にね大人の男になってほしいなと思って、うん、まあそのためにまず自分の人生楽しんでやっぱ魅力的になってねどんどん人がね、人からモテるようななんか人生そして人格をこう作っていくのがすごく大事なんじゃないかなと思っていて、うん、まあそういうことをね男塾では実現していてなんかみんなですね、すごいおもろいメンバーがね、集まってね、はい、みんな自己実現っていうのを目標にしていますけれど。うん、じゃあ、そう、小次郎と呼んでいるので、小次郎で行かせていただきますけど、はいはい、小次郎はまあ、これからね、まだまだ、これ、まだ7ヶ月でしょ。
7ヶ月です。
でもまあ、ちょっとずつね、稼げるようになって、はい、やっとまあ、自分の力でね、うん、こう、生きていけるような感覚なんですけど、どういう、これからの起業家人生にしたみたいなのあるんですか？
やっぱりまず定期的に稼げるようになってそのやりたいことをどんどん実現するっていう実践者に自分がまずなろうと思ってます、
うんうん、
でやっぱりその事業を展開していくっていうのは男のやっぱりこう憧れだったりとかロマンだったりするんで、
はいはい
まあ、事業を大きくして稼いだ分を、うんうん、やっぱりその事業を持ってこう展開というか還元、うん、社会に還元していくっていうのを、うん、やっぱりこう聞いてたら自分もちょっとこうワクワクするというか、なんかそういう生き方したいなって
そうなんですね
やっぱり思いますね。
僕ね稼いげるようになるまではね、なんか稼いでモテたいと思ってたから、もう20代の時はどうやってモテるかばっかり考えて、起業して社長になったらモテるんじゃないかとか、名刺にね代表取締役って書いて、
はい、
コンパに行ってそれ配ったらモテるんじゃないかみたいな、はい、そんなことばっかり、自分のことばっか考えてて、なんかだから今の話とか まあ、小次郎はどっちかというとね、人に還元したいとか、人を応援したいとか、
ね、憧れみたいなのがありますね。
そういうのかっこいいなと思う、うん、かっこいい人生をね、やっぱりいいなと思って、はい、僕もちょっとずつね、やっぱり稼げるようになってから、なんか、あ、自分のためになんか稼いでも面白くないなって、なんか人に使ってあげれる方が自分が幸せっていうのをちょっとずつね、感じ始めて、うん、まあそれをね、100% こう、人のために動けるようなかっこいい男になりたいなと思って、まだまだなりきれていないから、切磋琢磨してるんですけど、はい、なかなかね、人のために 100% 動くっていうのがね、難しくて、はい、まあでもそんなことができるようになったら、ね、より、自分が豊かになるっていうのは分かってるのに、はい、なかなか難しいなと思ったりして、だそこが俺の今の悩みでね、はい、なんかやっぱり自分の私利私欲あるでしょ、はい、なんか金持ちたいとか、
ね、
いい服着たいとか、まだまだあって、うん、まあ、そういうのしょうもないなと思うんだけど、まあまあでもね、なかなかそれって自分で実現した後になんかこう感じるんじゃないかなと思って、うん、まあまずは自分のためでもいいし、はい、それがまあ人のためにもなるから、なんか自分のために頑張ってたらね、人のためにもなると思ってて、うん、で、そうやって自分でどんどんどんどん成長する姿を見て、また刺激を受けてくれたり、うん、まあこうやってね、ラジオって、うん、やって、そしてこれを聞いて、た人が、うん、が、まあ一人でもね、なんかこれ聞いて、ね、あ、ちょっと面白そうやん、そういう人生とか思ってくれたりして、うん、なんか人生が変わったとか言ってもらったら、もう僕らとしてはね、
そうですね、
めちゃくちゃ嬉しいし、だそういうね、こういう機会を通して、なんか社会に貢献っていう、ね、ちょっとまあそんなかっこいいもんじゃないんだけどね。
そうですよね。うん、まずやりたいみたいな。
まあそうそう、まずとりあえずラジオをやって、まあでもそうやって自分がやりたいことをやることで、こう誰かが影響されてくれたらいいと思ってるし、まあそういうなんかラジオにしていけたらなと思ってて、まあ次回からは、あの20代のうちに起業して、ガンガンやっている僕の友達とかね、その友達の友達とかを読んでですね、実際に具体的に、じゃあ20代の時にどうやってやっていったかっていうのをですね、もう、こと細かにね、聞き出してやろうと思ってて。
はい、
で、そういうのが、あ、何人もこう繰り返していく中で、なんか共通点とか見出したら、もしかしたらこの番組を聞いてくれて、あ、こういうアイデアができるなとか、この人の真似してみようとか、もしかしたらこの人に会いに行ってみようとかね、思ってもらったら、すげえ、すごい価値の、ある番組になるんじゃないかなと思って、なんか僕の周りもやっぱ20代起業してる人たち多くてね、みんな最初はね、自信がなくて、会社員をね、やってる中で、もう辞めたくて逃げ出して始めている人もいるし、まあ、逆に最初からもね、やりたくて、準備をちゃんとサラリーマンのうちにしていて、やっていく人もいるし、何か資格を取って、自分で始める人もいろいろいるんですけど、まあ、そういう中で、なんか、共通しているものが必ずあると思うので、そのあたりを、今後ね、次回から、聞いて、ゲストにお呼びして、聞いていきたいなと思っています。
はい。
なんか小次郎はここで、実現したこととかありますか？
ここでですか、うん、いや、僕は実現したいのはやっぱりその、海外とかも好きなので、イタリアでサッカー見たりとか、
ああ、いいですね、
そういうことしたいですね。はい。
わかりました。じゃあ、そういう、番組にしていきましょう。
はい。
はい。さあ、お別れの時間が来ました。早いですね。
早いですね。
あっという間に、30分ですね、
はい、
終わりを迎えて、います。では、まあ、次回もまた楽しみに、お待ちください。この番組は株式会社 T ブレイン 男塾の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。